皆様こんばんは。今日はイザヤ書の42章から見てまいります。42章では主のしもべ、やがてそれが救い主であることが徐々に明らかになっていきますけれども、神様が、本来イスラエルが、神様の証人でありまして、民族を通して主を証しし、救い主を送り出すために召されたアブラハムの子孫ですけれども、しかし、当時のイスラエルは、形では神様を信じると言いながら様々な偶像を持ち込んでいて、主の祝福を失い、神様の懲らしめの中にあり、やがては捕囚となって、バビロンに、囚われていくことになります。救い主が来られるのはまだ、遥か先のことですけども、神様は、イザヤを通してやがて救い主が来られることを詳しく予言しています。今日の箇所第1の部分、1節から9節までがその救いの時、救い主が来られる時のことの予言があり、そして10節から17節まではこの救いが全世界に及ぶことを覚えて賛美せよと呼びかけています。そして18節以降はこのように救いのご計画に預かっているイスラエルに対して叱責が語られています。神様がどんなに尊い愛とまた御言葉を与え、また祝福し懲らしめても神様の言葉を聞けなくなってしまっている、不信仰のゆえにそのように、神様から遠く離れて歩んでいる民が、立ち返るようにと忍耐を持って語りかけている箇所です。この、三部構成になっています42章を共に見てまいります。では1節から17節を購読いたしましょう。最後の17節は共にお読みいたします。イザヤ書第42章1節から17節。見よ、私が支える私のしもべ、私の心が喜ぶ私の選んだもの、私は彼の上に私の霊を授け、彼は国々に裁きを行う。傷んだ足を折ることもなく、くすぶる刀身を消すこともなく、真実をもって裁きを取り行う。天を創造し、これを述べ広げ、地とその産物を押し広げ、その上にいる民に息を与え、そこを歩む者たちに霊を授けた神の主は、こう言われる。こうして見えない目を開き、囚人を牢獄から、闇の中に住む者たちを獄屋から連れ出す。はじめのことは見よ、すでに起こった。新しいことを私は告げる。それが起こる前にあなた方に聞かせる。
新しい歌を主に歌え、その栄誉を地の中から。
アラノとその町々、ケダル人が住む村々よ、声を上げよ。セラに住む者たちは喜び歌え。山々の頂から声高らかに叫べ。主は勇士のように出で立ち、戦士のように激しく奮い立ち、時の声を上げて叫び、敵に向かって力を見せつける。私は山や丘を荒らし、そのすべての青草を枯らし、川を泣かすばかりにし、沢を枯らす。一緒に、はい。彫像により頼み、鋳造に向かって、あなた方こそ私たちの神々というものは退けられて恥を見る。天の父様、改めてこのお言葉を読み、主の御業の一つ一つを思い浮かべます。あなたが語られたことを必ず成し遂げるお方であることを、イザヤは繰り返し告げていますけれども、今それをはるかによく確かめることを許された私たちは、なおのこと主のお言葉に信頼し、主のお言葉に従って歩み明かしできますように、どうか私たちの信仰を祝福してください。今日のメッセージの上にご聖霊の豊かな導きがありますように、イエスの名前によってお祈りいたします。アーメン。まず一節から九節、ここに、私のしもべと、紹介されています。この、九節まで読みますと、イエス様の御業を、またご性格を、思い起こさせる予言が連なっています。冒頭からこの救い主の働きを父なる神が支えて導いておられました。また主イエス様が働きを始めるときに、バプテスマを受けたときから、私の喜ぶ、私の愛するものと宣言されました。そして聖霊が鳩のように下られ、無限に聖霊に満たされて、主イエス様は父のなる神、聖霊なる神と共にこの救いの技を成し遂げて行かれます。一節の最後の行は、国々に裁きを行うと。具体的に、支配の座を広げるのは、主が贖いの技を成し遂げられた後ですけれども、イエス様のなされた一つ一つの技は、全世界の民のためになされた技でした。イエス様はまずはユダヤ人、イスラエルの民に向けて働きをされましたけれども、しかしローマ人、ギリシャ人、また多くの異邦人たちにも御業を広げることをもうすでに始めておられました。二節三節を見ますと、この方が謙遜に、また優しいお方であることが明かしされています。 すぶる刀身を消すこともなくと、どんなに弱い方々も慈しみを持って守り支え、どんなに信仰の弱いものであっても見捨てることなくそれを励まして、忍耐を持って導いておられました。弟子たちのまっすぐではありますけども、悟りが鈍い方たちでしたけども、イエス様ご自身が呆れるほどの悟りの鈍さであっても、主は見捨てることなく彼らを強い生徒として叩き上げていきます。私たちも同じように主は私たちを見捨てることなく守り、弁護し、励まし、強め、時には背負い、導いておられます。四節の言葉は九章の七節にもありましたけれども、ついに支配を確立し裁きを全ういたします。そしてそれは四節の三行目にありますように、島々、つまり諸国、海を離れた国々、私たちの国もそうですが、そこにまで救いを広げて行かれます。改めて主はご自身のことを明かしして、五節から九節まで、自身の権威をまず五節で、全てを作り支配し育んでらっしゃるご自身の権威を、宣言した上で、六節に、あなたを召しと、これは、救い主に対して語られている言葉ではありますし、また救い主につながる生徒たちにも向けられている言葉ではないでしょうか。主は光として来られました。そして主を信じる私たちも世の光として召され、福音の光を輝かすものとされました。それ多いことですけども、主は、ご自身の宣教の働きを私たちに委ねられたのです。七節以降、イエス様の御業を彷彿とさせる予言があります。盲人の目を開きました。しかも、生まれつき目の見えない方の目を開く、それは現代医学でも不可能なことです。研究はされていますけれども、見えるということは目が機能を果たすだけでは、聞くこともそうなんですけれども、見えません。神経から、そしてそれを処理する脳の働きまで、生まれた時に、その機能が、正常に動き始めないと、完成しないんですね。しかし、そのようにして、医学では到底できないような奇跡を主はなさいました。囚人を牢獄から、闇に住む者、 罪に支配され、闇に支配されている者たちを解き放ちました。主は宣言します。私は主、これが私の名、私は私の栄光を他の者に、私の栄誉を刻んだ像どもに与えはしないと。この救いは、偶像が少しも、また人間が少しも関与することなく、むしろ用いられはしますけども、邪魔をする中で成し遂げられて行きます。弟子たちは付き従っていきましたけども、肝心の主の十字架と復活の御業においては彼らは少しも関与できませんでした。ただ目撃者として明かすことを許されただけでした。一人で十字架を追い、そして一人で苦しみに耐え、そして御父が蘇らせました。このようなことは他に起こりません。そしてそれ以降の救いも神様の恵みのみによってです。人の技はそれに貢献することはできません。9節にこう宣言されています。初めのことは見よ、すでに起こった。新しいことを私は告げる。それが起こる前にあなた方に聞かせると。旧約の推しはすでにされ、創造の御業ははるか以前になされました。しかし新しい創造、予告された新しい救い、それはあらかじめ旧約聖書に予言された予言の成就であることをイザヤはここではっきりと宣言しています。今私たちはこの予言の通りになったことを確かめることができるのです。10節から17節は新しい歌への招きです。新しい歌と、これは古びない歌として、御言葉の歌はそうなんですけども、この新しい御業、新しい真の救いがもたらされたときに、それを知った者は賛美せよと全世界に呼びかけています。この十字架と復活のキリスト以外に救いはありませんし、この救いは全ての人への完全な救いです。地の果てから海の果てまで諸国に高らかに述べ伝えられるべきものです。主は権威を持って私たちを送り出してくださいました。14節から17節までは、これまで、そして当時も、主の意向を蔑んで高ぶっていた偶像礼拝者たち、またその偶像の神々にもう心を寄せてしまったユダの民に向けて告げています。神様は忍耐に忍耐をしてご自分の民を見捨てずに導いておられました。時が至るまで主の名は辱められていました。しかし時が満ちるまでまだあったのです。 すべての状況が整うまで神様は恥を負いつつ忍耐しておられました。これも神様の永遠のご計画の中にあったことです。イスラエルへの予言、それはモーセが新命記で遥か先のことまであらかじめ告げていましたけれども、その祝福と呪いがまだ全部成就してなく、そしてイスラエルがその苦しみ、捕囚の苦しみを通して立ち返るということもまだこれから捕囚になった後のことでした。そして世界の環境が平和にされ、そして広大な地域に福音を述べ伝えるための、ローマ帝国の支配が落ち着くまでまだかかりました。そして時が至って福音がもたらされるのです。神様は子を産む女のようにうめきとありました。大変だから早く産むっていうわけにはいきませんね。できるだけ母体の中で、地上、外の世界に出るにふさわしく整うまで、忍耐する必要がありました。出産と同じように神様は生みの苦しみをしながらその時を待っていたんです。その時何が起こるか。交配が起こりますけど、そこに潤いが来ます。そして何が起こるか、16節に、私は目の見えない人に知らない道を歩ませ、知らない通りを行かせる。彼らの前で闇を光に、起伏のある地を平らにする。これらのことを私は行い、彼らを見捨てはしないと。知識のないもの、また見えないもの、そのように弱いとされたものが真理の光を得て、そして新たな信仰の道、救いの道を歩ませる。こうしてなかなか救いを、また信仰を持てない、閉ざされたような信仰の道が平らになって人々の心に広がり、そして世界に広がって行きます。感謝たことに、この痛みを負っている方たちを見捨てないと言ってくださるのです。世界は今もそうですけども、弱い方、貧しい方に冷たいです。しかし神様は傷ついた者、悲しむ者を顧みて救いをまず与えて、明かしして広げるようにしてくださいます。その時に彫像や鋳造を神々という方たちは恥ずかしみを受けるとあります。人の手によって作られたきらびやかな偶像だけでなく、あらゆる偶像が人間中心で、欲望中心で、強いもの中心、富むもの中心で、それらを崇めています。人の知恵と力が何でもできると、それが一番だという偶像に今なお私たちは蹂躙されているような状況ですけれども、取りに足りないと思われる生徒たちが それをひっくり返すように用いられてきましたし、今も終わりの時代に向けて神様は私たちを用いてくださるのです。死を信じる者は恥を見るのと逆に光栄を得ます。そのことを信じましょう。まあ、今話しましたけど、裕福な方がダメっていうわけじゃないんです。問題は財産がどうこうというよりも心の貧しさですから、それを誇りと言いましょう、しましょう。さて、18節以降イスラエルへの叱責が記されています。冒頭の2節をお読みいたします。18節19節ですね。目の見えない者たちを聞け。目の見えない、失礼しました、耳の聞こえない者たちを聞け。目の見えない者たちを、目を凝らしてみよ。私のしもべほど目の見えない者が誰か他にいるだろうか。私が送る使者ほど耳の聞こえない者が他にいるだろうか。私と和解した者のような目の見えない者、死のしもべのような目の見えない者が誰か他にいるだろうか。主の使者、主と和解した者、それを指して盲目だと告げています。イスラエルはそのように神様に召され、世に使わされ、またさまざまな礼拝の恵みによって神様と和解され、共に歩む歴史を重ねてきた民です。それは救いを予表する礼拝の定めですけども、しかしそのように神様の格別な恵みをいただきながら御言葉を聞いて理解することをせず、また主の御業の一つ一つ、それを見ても理解できない、信仰を働かせないものでした。それはイエス様の時代にも続いていました。20節をお読みします。あなたは多くを見ながら心を止めない、耳が開いているのに聞こうとしない。それはイエス様が来られた時もなおでした。神の御子が、主ご自身が語られたのに、御業をなされたのに、彼らはそれを救い主の印として認めようとしませんでした。イエス様が何度も耳のある者は聞きなさいとおっしゃったにもかかわらずです。神様の御心はそうではなかったです。耳を開き、目を開き、悟って、そして主の祝福をいただくことです。21節にある通りです。主はご自分の義のために望まれた御教えを広め、これを輝かすことを、と。しかし主に立ち返らない、悟ろうとしない民は、どんどんと滅びに向かっていきました。イスラエルは苦難にあって、主は助けてくれない、当てにならない、だから偶像を拝むのだと主に向かって不平を言っていましたけども、 主が助けてくれているのでは、助けてくれないでいるのではなく、彼らが頑ななゆえに主ご自身が懲らしめを与えていたんです。そのことが23節24節に、24節を読みしましょう。誰がヤコブを奪い取る者に渡したのか、イスラエルをかすめ奪う者に。それは主ではないか。私たちはこの方の前に罪ある者となり、死の道を道に歩もうとせず、その教えに聞き従わなかった。25節。そこで死は憤ってこれに怒りを注ぎ、激しい戦いをこれに向けた。それがあたりを焼き尽くしても彼は悟らず、自分に燃えついても心に留めなかった。これはイザヤご自身が、イザヤ自身が預言者として語っている言葉です。私たちはと言ってますので、そしてそれは主ではないかと呼びかけていますので、イザヤの言葉です。イザヤは不信仰な者たちをあなた方と言わず、私たちと呼びます。罪人、不信仰な者は、私と違うではなくて、私の同胞だと受け止めつつ、神様を信頼しないからこのような苦難に遭っているのに気がつくように、なお忍耐を持って訴えています。そして預言者はそのように民の罪を自分のものとしましたけれども、罪をあがなうことは預言者にできません。訴えるだけです。しかし救い主であるキリストは、民の罪を自分の罪と受け止めて訴える以上のことをされました。民の咎を主のご計画に従って一身に追われたのです。これがキリストの、主のしもべのなさる技でした。そのことが53章に向けてこの予言が近づいています。神様は救いのご計画をはっきりと告げてらっしゃいます。しかしそれが先のことだからといって今主は当てにならないということを言ってしまったら、私たちはキリストの救いは知りましたけども、救いの完成はまだ経験していません。予言されているだけです。しかしやがて困難な時代が来て、そして主が再び来られて救いを完成される、そのことを信じて待ち望み明かしする務めが私たちに、今の時代に生かされているものとして委ねられていることを覚えて、この点でも熱心でありましょう。お祈りいたします。天の父様、遥か先のことを見据えてイザヤは主のご計画を明かしし待ち望みました。それを今私たちは恵みとして受けています。世の終わりが近づき、世の中が不信仰をさらに蔓延させていく時代にありますけども、どうか私たちが目を覚まして、すべてを支配し完成に導かれる主を明かしできるように、どうかその信仰を導いてください。イエスの名前によってお祈りいたします。アーメン。